通教室アプリが、
うん、
アプリがあります。
PC だと別にブラウザで普通に見
えて、はい、はい、これで、うん、
ラジオ
乗りました。
はい、 OK です。皆さんこんばんは。
こんばんは。
はい、はい、こんばんは。
はい、こんばんは。
いつもの通り
だ。はい、なぜか ICT ネットワークと気まぐれチャレンジとアクセシビリティストリームがごっちゃごちゃになった状態で、はい、ツイキャスを行います。
はい、はい、
よろしくお願いします。
お願いします。
過半数は酔っ払いですね。1名超眠い。
1名超眠い。1名新幹線に乗って降りたところを捕まったという、
はい、そうですそうです。
そんな状況ですけれども、アクセシビリティストリームのシンさんが、
はい、
今日 iPhone X を購入されまして、
はい、しました。
届いたんですね。
はい、届きました。
待ちきれなくて大和海まで取りに行ったんですね。
取りに行きました。取りに行きました。
前のみ
に。
そうそう、そこまでは知ってるんです。
、はい、Twitter書いたから。
そう、そしたらね、60人ぐらいの人がね、ラジオを聞いてたわけ。
マジか、全然見てないよ俺。
そう、すごい反響だったんですよ、この昼間に。
放送しながら撮りに行ったんですか？
いやいやいや、撮りに行ったのは午前中で、昼から配信。
あ、なるほど。
そうそう、そんな感じでですね、そんなわけでですね、アクセシビリティストリームの方に、審査の方でね、
はい、
RT しといてください。そうするとみんな聞いてくれますよ、きっと。
これか。RT するわ。
1早くとはなりません。2に早く。
Twitter 探す。
Twitter。 あ、もう iPhone X ですか？
いや、これまだ移行してない。まだ、
うん、あ、移行してないの？
まだそんな時間なかった、
ね、移行したらすごい時間かかっちゃう。
そう、あれ、ちょっと待って、 どこにツイートがあるんだっけ、多分。
そう、
ちょっと待って、ないぞ。あ、ないぞ。あれ、流れてない。
流れてない。
あ、ごめん、送信。送信押さないといけない。はいはい、今から、いや、ライブ
始まった。今、やっと始まった。
今、いや、正式にツイッターが流れたのが今。配信の前から始ま
って。
あ、配信始まってんの？
はい、まあ、2分前から始まってたけど、
うん、
うん、ツイキャスのツイッターが今。
ああ、別なんだ。
あ、別です。はいはい。
さあ、これを見てどれぐらいで皆さんが来るかというと、これってでも閲覧してる人って数字で出るんですよね。
出る。
今はゼロ、
はい、今は僕もつけてるけど2人。
あれ、
いるんだ。
いるんだ。
はい、
うん、そういうことですね。
そういうことですね。
怖いとか言わないの。
ありがとうございます。
はい、3人。
はい、3人。
おお、これ自分含めだから。俺含め
チェック。すげえ、ストーカーがいる。
いや、通知来るもん、
うん、
はい、4人。はい、4人。
お、すげー、
増えてますね。
いや、結構増えると思うよ、通知。何開いてみようぜみたいな。なるから、
それすぐ消しちゃった。
では5人来たら始めましょう。
はい、5人。
あ、5人来た。
俺含め5人。
はいはいはい、はい、
俺含め5人。
じゃあ皆さんこんばんはってことで。
はい、こんばんは。
改めてこんばんは。
なぜか、キマチャレとアクセシビリティストリームと、今日ずっ と、収録をしていた ICT ネットワークが、
はい、
ごっちゃ混ぜのコラボを、実施することになりまして、
はい、
はい、集まりました。まだ錦糸町のカラオケボックスにおります。
はい、はい、歌ってません。
歌ってません。音まで止めてもらいまして、
うん、
はい、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、アクセシビリティストリームのシンさんが明日から、
はいはい、
東京巡行ということでですね。
巡回。はい、ちょっと関東一円回ります。
iPhone X が最後まで壊れずに持つのかどうか不安ではありますが。
いきなり壊れるか。
なるほど。
そろそろ東京に着くかな、電話をしてみようと言って電話をしたらですね、
う
もうすでにお茶の水におりまして、錦糸町に来ないという強引な誘いに乗りまして。
そう、なんか悪い人がいるって言うから、行ったら本当に悪い人たちばかりだった。
そう、丸井の前の信号に7人ぐらい立っていたという恐ろしいことに。
そう。
はい、そんなわけでやってまいりました。せっかくですので iPhone X のお披露目ということで集まりました。よろしくお願いします。
あ、今8人ですね。みかんさん、こんにちは。
あ、みかんさん、こんにちは。北海道のみかんさんだ。
はい、
はい、
こんにちは。
こんにちは。
はい、 iPhone 10ここにありますが。だって誰ですか、あの言い出しっぺは。iPhone 10触りたいって言った。
そういえば、しんさん東京に来るんだよね、 iPhone 10持って、あー見たいっていうのが全体の声でした。
誰だその声は、
声は誰だろうな。
それは中川さん
でしょ。違う、私だ。
そうそうか、やっぱデカブーさんが言い出しっぺか。
そう、言い出しっぺは俺でした。最高だわ。ね、でもなんか今日明日の朝早いから今日来るらしいよって話をちょうどしてて、
いや明日5時半から動き出しますよ。
はい。
超大変ですねそれね、
まあ、皆さん分かりますこのボランティア精神。
いや自分の趣味ですから、趣味の延長ですから。単純に
でもそういう趣味の延長で支えられてる社会なんですね。
いいね。
というわけで、
はい、
大してツイートは流れてこないので、
はい、来ないですね。
実はここに、
はい、
ICT ネットワーク、まあ中根さんがいらっしゃいます。
左でしたね。
はい、なんでしょう。
悪い中根さん、
はい、悪い
野良ポッドキャスターの中根
さん。ちょっと待って、ちょっと待って、
野良なんですか。
野良です。
そして一緒にいつも ICT ネットワークの方で参加していただいている方がもうお二人今日はいらしてますので、
はい、
はい、かわいい方から、
かわいい方から、
かわいい方から。
じゃあそっちだな。
自虐が入る。
かわいいって。
じゃあ僕、
僕、
はい、
僕
あなたのお耳の恋人辻勝俊でございます。
辻って言ってるんです。みんなにおじさんって呼ばれてるんです。
あ、そうだ、
一文字違いだからいいんじゃない。
おじさん
おじさんも辻さんもね。
おじさんも辻さんも一緒だって、うん、そんなことはない
んです。はい、おじさんです。
はい、よろしくお願いします。
はい、これ編集聞きませんので、
はい、そうですよ、生ですからね。
そうですね、
はい、僕が苦手なやつです。
僕が
苦手なや
つ。そして
はい、
おとなしくしている高橋です。よろしくお願いします。
さっきの勢いがどこに行っちゃったのかよく分かんないんですけど。
緊張してます。
さっきを知りたいな俺は。
なかなか盛り上がり良かったんですけど、
ね、そうですね、うん、
そう、相当ヒートアップしてるところでお開きにしたので、
はい、
はい、そんなわけで今日は iPhone X が発売されたという11月3日、
はい、
はい、はい、アップルストアには大行列ができていたようですが、
そうらしいですよ、
うん、
でもあの当日 のアップルストアの受付とかないんですね。あれ並ぶしかなかったみたいな。
あれはね、自分に11月3日店頭受け取りっていう選択をした人は別の列で並んで
る、
はい、
あ、なるほどね、
うん、でも11月3日受け取りっていうあれってありました、
は
い、
ありました、ありました。
あ、そうなんだ。
予約の時点であったんですよ。で、
そうい
う、
そうなんだ。
それもあのもう受付終了みたいな感じ、今は選べませんっていう感じでなったんです。
あ、それは知らなかったな。今あのアップルストアのやつを見ると今朝の時点で 3,4 週間
待ち。そうですね。
へえ、
ちょっとだけ縮まってた。
審査いつぐらいに申し込んだんですか。
良いと思うんですよ。
良い、
あ、
仕事してなかったんですか。
私プレミアムフライデーでした。
あー、出た。
そうか。あ、なるほど。
経済効果ってもう偶然ですね。
そう、
うん、
偶然
偶然。
いや俺配信、あ、発表の時に、うん、10月27日かダメだなと思ったら、おプレミアムフライデーじゃないか。予約できるぞ。
うんうんうん、
予約は何時開始だったんですか。
16時1分です。
ああ、本当にプレミアムフライデー向けですね。
そう、たまたまプレミアムフライデー、
ね、あれって15時で待機。
そう、15時の
話です。大体15時ですね、
う
ん、
そうですよね。
大体、まあ、会社によってちょっと前後するしますけどね、うんうんう
ん、はい、
推奨15時。
そうそうそう、
バッチリでしたね。もうしんちゃんのための
バッチリでしたね。たまたまですね。
よかった。そしてバッチリ今日受け取れた。
そうですね、はい、
そっか、
はい、
プレミアムフライデーは実在したのかと言ってる人がいるんです。
あ、そうですね、
そうそう、僕もそれはそういう今思ったけど
ね。身の回りでいないよね、
うん、
いない、
おい、なかなかいないですね。
誰かがサイトワールドお疲れ様って言ってるんですけど、
おお、
エビゾーさん、
ね、エビゾーさんか、
はい、例えば11人ですね。
お、結構
増えてきたね。
増えてきましたね。
サイトワールド疲れました。
すみません、その11人の方が、
はい、
なんだっけ、コインを投入してくれると1時間になるので、はい、iPhone X についてお話ができます。
カラオケボックスは1時間マックスの、
そうだからね、1時間経たないうちに終わります。
そうそう、
なるほど、
そうなんですよ。 というわけで、
はい、
本題に行きましょう。
はい、
で、
はい、
iPhone X は、
はい、
Cさんの昨日のツイート、今朝のツイートかな、昨日のツイートで視覚障害者にとって今後の可能性を秘めているかもっていう話が実は流れて
ます。僕はそういう表現というか、まあ、要は使い方が変わってこれの出来感によっては、まあ、今後10年ぐらいって、まあ、ちまたで言われてるけど、今後なんかなくなったことで使い勝手が変わる、
うん
うん、まあ、アップルだからそんなことはないと初めから信じてたけど、もし万が一うーってなったら、え、これからどうしたらいいのっていう意味で、その可能性として、
そういう意味で、
うん、まあ、いろんなものも含めて、うん、ちょっとそういう可能性があるのかなっていう、まあ、大体前向きに取ってますけど、
はい、
うん、そういうのをちょっと表現としては使いましたけど、まあ、今日配信になって、うん、ちゃんと有用性が確認できましたので、
はい、有用性確認できた、
できました。ただこれが人によって、あ、これ前の方がいいなとかいうのはあるかもしれない。
うんうんうんうん、
なるほど。それは、まあ、フェイス ID だったり、
はいはい、そうですね。
あとは何
ですか。
だからホームボタンがなくなったことに対しての使い勝手の変化ですよね。
はいはい、
うん、
今実際その、iPhone7 から、ホーム実質上ホームボタン自体は iPhone7 からなくなった、は
い、うん、ああ、そうですね。
例えばリセット操作をするにしても iPhone6S までと iPhone7 以降、あるいは iPhone8 以降でも違ったりしてるわけで、
うん、
はいはい、それはまた iPhone10 でも変わってくると思うんですけども、
うん、
その辺っていうのは、その、うんと、本当にその丸いエリア自体すらなくなっちゃったわけですよね、 iPhone10 って。
ああ、そういうことですね。うん、もう表面がもう真ん中の上の覚えて全部画面なんで、
うん、
つるっとしてるんですね。
つるっとしてますね。
じゃあ今までホームボタンを押していた動作は何で変えられたんですか。
画面の真ん中の一番下の縁のところから一本指で上にスワイプ。
やっぱり場所的にはそこら辺。
そうですね。
それは、ボイスオーバーが有効な時でも一本、はい、
そうなんですよ。そこが面白くて、
うん、
ボイスオーバーがオンでもオフでも一本指なんですよ。
簡単というか、わざわざダブルタップしなくてもってい
う。そうですね、ダブルタップではなくて、うん、本当にスワイプアップ、うん、
結構その、はい、視覚障害者の人たちは、はい、ダブルタップすることが決定の当たり前だったりするけれども、はい、そもそもは一回タップすれば決定するものはダブルタップになったりするじゃないですか、
はい、
だから一本指で操作するものは二本指になったりする、
は
い、その辺の、はい、こう何切り分けっていうか、そういう分け方っていうのはどうなってるんですか。
大半のスチャーは今までと一緒なんですよ、
うん、
でそのロック解除するときとか、まあ、アップスイッチャー出すときぐらいで、そんなに全体的に大きくガラッと変わってるわけじゃないので、本当にそこだけコツさえつかめて正しいジェスチャーができれば、まあ、これでも全然こっちの方がいいよっていう人も中にはいる可能性があるんでしょうね。
コントロールセンターとか通知センターについては、
はい、
上のステータスバー、ブルートゥースだったり、はいはい、時間だったり読むところに1回フォーカスが当たった状態で3本指の、上フリック下フリックによって、うん、はいはい、コントロールセンター通知センターが出ますけども、
はい、
この、ロック解除に関しては、はい、その、そもそもあるフォーカスの場所っていうのは関係ないんでしょうか。
新しい iPhone X ではもう1本指で上からスワイプ下にスワイプするだけで、コントロールセンターとか通知センターが出るので、もうフォーカスの当たっている位置は関係ないですね。
うん、
だからそういう意味では一回上にフォーカスを合わせなくてもいいっていう意味ではすごく楽。
じゃあ今までスポットライト検索とか出ちゃったやつはどれでどうな
の。スポットライト検索は今まで通りで一緒です。全く
3本指で、
うん、
いや、あれはどこにあっても3本指で下にポンってフリックすると検索が出る、
うん、今度は1本指ってことです。
あ、そこまでちょっと生放送でやってないですね。
でも、まあ、うん、でもどこにフォーカスが当たっていようが、
うん、
はい、通知センターと
コントロールセンター
コントロールセンターが開く
ようにで、はい、今の話っていうのは、
はい、
あくまでフェイス ID とか暗証番号とかの、
はい、
ロックを設定してない場合ですよね。
いやいや、もう設定してロック解除して、例えばホーム画面なりアプリの画面なり出てるじゃないですか、はい、その状態で今のジェスチャーをすれば、上から下だったら、まあ、コントロールセンター、通知センター、うん、下から上だったらホームとかスイッチャー、
うん、
で、まあ、ざっと全体的な話をしてしまうと、はい、皆さんがよく気にしてるところっていうのは、まあ、今のその顔の話ももちろんそうなんですけども、暗いところではどうなんだっていう話もきっと、うん、
ああそうですね、僕は実際生放送で時間の関係で試してなかったんですけど、暗いところでは他もジャーナリストの人がやってたりとかしたんですけど、その状態では暗くても突破できてましたね。僕やったのはサングラスは OK でしたけど、あと他のライターさんはなんかメガネをしても OK だし、うん、ヒゲちょっと生やしても OK だし、でもマスクはダメだったみたいな、でもたまに行ける時もあったよみたいな感じで、
なるほど、
うん、なんかそれも
表情をじゃあ目では確認してないってことなんですね。
表情を
表情を目では判断してないってことなんですね、
う
ん、目
の視線とかがオンかオフかできるじゃないですか。
ああそうですね、その視線を注視しているかどうかで、うん、その突破できるできないようにするっていう設定もあって、で僕は目を閉じてやってできなかったんで今日は。
おお、
それは視線入力オフでも、
いや、視線入力関係なしにしたら突破できてました。
あれできるんだ、
はい、
じゃあそうするとお昼寝してるお母さんの顔でもお母さんの iPhone が開けちゃうかもしれない。
そうですね、そこが有効になってない場合は、うん、本当に顔に向けるだけで突破できる可能性はあるでしょうね、うん、
顔の形が似ている。
やっぱり一般の人は視線入力をオンにして使いたいっていう機能なわけです
ね。そうですね、
中止。
そうですね、中止の機能が、はい、だから僕が今分かんないのは、その視覚障害に例えばギガンの人とか、
う
ん、
目の
開き方がいろんな人がいると思うんですけど、うんうん、例えばこの人はその中止の機能をオンにしてたらいけるけど、この人はいけないよねっていう、なんかデータを取るまでじゃないけど、その、うん、この人はこうみたいなあるのかなと僕は妄想してて、それが分かんないですよね、
うん、海外の、あ、そう、今日出たのか、海外の、ね、みんな今検証してる途中です、うん、
でもさすがアップルですね、大きい混乱もなく一応こう、うん、誰でも使えるものが出てくるっていうのは、うん、もちろんその初期バグみたいなのはきっとあると思うんですけど、
ね、
うん、
まあそれは
こんなにワクワクできるっていうのがいいですよね、最初から、
うん、確かに
そうですね、うん、
iPhone8 プラスに比べて、まあ、品薄になるだろうと言われて相当こう台数が制限されるんじゃないかって言われた割には、うん、今の時点で3週間4週間待ちで、うん、まあ、手に入らない人がそんなに出てこないのかなっていう印
象を、うん、まあ、頑張って作ってる
韓国かどっかで作ってる、台湾だっけ、
中国だったかな、
なんかアジアで作ってるんですよね、うん、
近いところで作ってる。
そうですね、一応あの英語表記見ると中国の、うん、このアセンブルドっていうのがインチャイナって書いてありますね、
はい、うん、今の工場フル稼働中です
と思いますけどね、
うん、結構発売当日に合わせて、うん、まあ、アップルウォッチなんかでもそうだったでしたけど、うん、中国から送られてきますもん、
ね、うん、ああそうですね、だから今ね頑張って作ってると思いますよ、
うん、
あのねジェットブラックの時の方がすごかったね、僕個人的には。
ジェットブラック人気だ、
ジェットブラックをあの時に予約しようと思ったらもう16時1分から予約開始、もうすぐ、うん、もう2、3週待ちだったんですけど、今回の iPhone X は5、6分ぐらいはまだ当日受け取り可能で、その後は2、3週間になっちゃったんで、ジェットブラックの時よりかはもうちょっとマシかなっていう。
シンさん何色に、色選べるんですか今回。
あ、今回もうシルバーとスペースグレーで、僕はあのスペースグレー
6ですよね、
はい、2色しかないです。
64ギガです、
はい、64です。見頃はちょっと高いな、2万ちょっとぐらい変わるから。
そうですね、うん、もともとがね高いからね、
もともと高い、
うん、
でもあのよく、まあ、iPhone7 とか8とかを、まあ、6でもそうですけど買う、 6S を買うときもそうですけど、はい、あの小さい方がいいって言ってね、
あ、
小さい方が使いやすいって、まあ、もちろん SE に流れる方もいたりとかする中で、うん、プラスを選ぶ人もいるわけです、
うん、はいはいはい、
で、まあ、それは、まあ、僕がいろんな人から聞いた話だと画像関係のところで言うと、画像写真は使わないけれども例えばバーコード、関係だったりとか QR コード関係、あるいはなんか画像認識関係のアプリを使ったりするときには、うん、プラスの方が、カメラ機能がいい。
ああそうですね、
それは言いますよね。
で意図的に全く見えないけれども、プラスを買うっていう人も中にはいると思うんですけども、 iPhone8 プラスを買わないで iPhone10 に興味を持てるっていうその魅力っていうのは、今回どういうところにあると思いますか。
まあ、まずその単純にフェイス ID 試したいよっていう、
ね、
試したいよ、
したいよ、
うん、でやっぱ iPhone のプラス系っていうのはやっぱちょっとでっかいんですね、うんうん、僕もたまに大きいなと思うのがあって、でも今回の10は、どっちかっていうとその 4.7 インチ の、うん、あのマブ印っていう方の横幅に近いかな、
そう、
うん、と僕は勝手に思ってる、僕は持った感じそう思った、
はい、
だからプラスはちょっとでっけえなっていう人でもこの10だとあこれやったら 4.7 よりちょっとだけ大きいだけやんって思えたら、うん、それはそれでいいかな、
うん、画面に映る範囲は広がるけれども、うん、プラスよりも iPhone X の方が小さいって
ことですね。小さいです、はい、うん、だからそのプラスでもちょっと大きいなで 4.7 の7とか8でもまあもうちょっと大きくてもいいっていう人はすごくマッチフルかなと思いますね、うん、まああとは単純にドヤ顔をしたい人
買ったんだぜ
そうそうそうそう
高いよねでもね、
うん、まあね、
というわけで、
はい、
新さんもしよろしければお披露目ということ
なんです
けど、
はいはいはい、ではじゃあなんかデカプーさんが一番の変わりたそうで、
いや僕は最後でいいです
。何をおっしゃってる
んですか。いや
いやもうデカプーさんに最初に触らせないと俺何後でされるか分から
ない。
はい、では箱置きます。
はい、
箱が来ました。箱が、
箱はいつもと一緒です、
ね、長いよ箱は一緒
で、開けたらなんかリーフレットみたいなのが上に乗っかってるんですけど、は
い、そのままにしてきたんだ、偉いな、
はい、
偉いな、 iPhone が出てきたよ。
はい、落とさないでね一応ガラス張ってるんですけど、
重い重い、
若干重量感はあります。
あ、
じゃあちょっと箱回収、
はい、
箱回収、箱の中身はいつもと一緒ですね、
うん、
皆さんホームボタンがないっす。
そう、 下まで保護フィルムが貼られてる感じ。
はい、真ん中の上のいろいろセンサーとか受話口のあるところ以外は、
はい、
もう大体、はい、はい、
で今まではそのあの何錠前マークとか鍵、
うん、
鍵をかけてその鍵に引っ掛ける錠前みたいなのあるじゃないですか、
昔の南京錠みたいな、
そうそうそうそう、南京錠のマークが今までホームボタンのすぐ上についてたのに、
はい、
それがなぜか一番カメラの上のところについてる、
そう、でかい、
そう、あれって今思ってたんですけど、だからそこでキーをしてるよ、ロックをしてるよっていうことを言いたいんだろうな、
うん、そうそう、それはでかいんですよ。で、認証が通ったらそれが外れたりになるんですよね。
あー、そう、だから下でやるわけじゃないよっていう意味合いなんでしょ
う。そうです
ね、そしたら間違えてホームボタン押す人いそう、押すっていうか下で操作しちゃう、
うんうん、
残念ながらカメラは出っ張ってるんですけど、
そうカメラ出っ張ってるんだよ、
出っ張ってます。裏はガラス製で光沢がある、
そうです、
まあブラック、
ブラックに近いグレーだね、
うん、モテのガラスですね。
そうですね、割る確率が2倍になるというね
今私が画面を自分の方に向けたら、うん、お前は違うっつって暗証番号を入れろって、
そうパスコードそうそう、うん、自分を、俺は自分をやってるからね、
うん、
うん、そうです。
なんか意外に重いです、
ちょっと重量感ありますね、
うんうん、というわけで隣に回していきますね。
じゃあ、あ、
すいません、お借りします。
あ、今ガラスだけ貼ってる
んでございます。
おー、本当だ、本当はないですね、
はい、
これで解除されたら笑えるよね
あ、ボイスオーバーだけ別に起動してもらってもいいですよ。
あの、まあ、どうやって起動した
？スリープ3回。
あ、スリープ3回で行くんだ、
はい、
まあ、それも何でやるんだろうねって話をされてたので、
スリープを3回、
はい、
スリープのとかボリュームの位置は変わってない、
変わってない、
ボイスオーバー、
あ、おー、
本当だ、
ただスリープボタンが長さが長くなった。
11月3日金曜日、あ、音綺麗な気がする、
綺麗ですね。
なんかデフォルトです。
ありがとうございます。
は
い、
では中根さんに回していきます。
あんまり変わんないと思いますけど。
ダフリブカソ
リ。もうこんなもんでしょ、音が。
まあでも
さ、ゆっくり喋ってるから
さ。iPhone 8がさ、なんかちょっと音悪い気が。
iPhone 8はなんかちょっとね。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ。
セブンのさ。っていうふうに2人は主張してるんだけど、僕は全然変わんないと思って。
審査あと残りどれぐらいになってる？
何が？
これ。
あ、今24分45秒。
で、コイン入ってる。
コインは、あ、入ってますね。
入ってる、うん、延長できそう。
はい、延長できますと書いてます。
あー、よかった。何人聞いてました、ね、
今は15人です。
おお、
はい。チコさん、こんばんは。途中からですが、お邪魔します。
なるほど、確かにこれちょっと重い、ちょっとずっしりしますね。
そうですね、はい、
じゃあ高橋。
でも、
本体だけで
もじゃあ見えなくても、うん、購入したら使えるよっていうことは言えますね。
あ、そうです、そうです。実際それを日々やりましたから。
大丈夫です、
はい。
そのなんだろう、キャリアがさ、一回そのなんかアプリとかインストールするために、もしかしてその、はい、なんていうか、初期画面から先に進んでる場合、もしかしたらボイスオーバーがオンにできない関係でとかいうのは他の iPhone と同じですかね。
そこはどこで買おうが差はないと思います
けど、うん、
なんか一生懸命変えてる人がいるんですけど、
なんかローター回している
お
ちゃんと戻しました。
あ、まあまあ、いいっすよ。
はい、ありがとうございます。
はい、これなんかフランス語かなんかにして返して。
言語でしょ。
言語切り替え。
言語はない。出てこなかったロータに。
でもなんか、うん、まず全体がガラス製になって、画面全体が画面全体っていうか表面全体がディスプレイになって。
うん、そうですね、真ん中の上以外は。だから今ガラス張ってないところがそのエリアですね、
うんうんうん、
あ、ちなみに喋った時の声が入るマイクってのはどこにあるんですか。
はい、声が入るマイクは、受話口の、じゃあごめんなさい、カメラ、メインカメラの、
うん、上にある。
そう、メインカメラのあとこの一部と、ライトニングコネクターの、
はいはいはい、
どっちか前ですね、うんうんうん、
もしかしてステレオ録音とかできるようになったんですか。
いや、前からね、マイクはね、2箇所あったんですよ。
スピーカーも2箇所あった。
スピーカーは、
うん、
それは7から
7からね、
うん、それで音の広がりがあるよねって
話してて、うん、でも録音 の iPhone は単体にあるとボノラルになりますよね。
ですよね、
うん、でも点もそうなの。
おそらくそうだとは思います。
そこの仕様が変わったって話は聞いてないですよね。
うん、
そうですね。もともとは、複数のマイクがあって、その、なんていうの、そのノイズを減らすために使ってるので、
そうですね、
そうそうそう
そう、そう。でもなんかでかいって感じがしないのは、
そう、そうですね、
でかいって感じがしないのはきっと、うん、iPhone って、
うん、
それこそ4とかから使ってる、 3G とか4とかから使ってる人は、
はいはい、
角張ったあのセンスのなさ考えると、絶対ギャラクシーを真似てきただろうこの野郎みたいな、
うん、
丸みを帯びてきて、なんかこのコンパクトさっていうのは見出してるのかなって思うんですけど、
うん、
実際その iPhone X がでかいでかいってすごいイメージがあったんですけど、そのプラスほどのでかさを感じないし、
う
ん、
そう、実際スペック上の数値的にはその 5.8 インチって言われてるけど、うん、でも実際は画面はもう正面側全体なので、ね、でもその 5.5 のプラスなんかは、まあ、上下にレベルがあって横もちょっとだけあるから、
うん、
そのあたりも含めての、まあ、5.8 って言うとやっぱりでかいイメージあるけど、
うんうん、
その言われてる以上にはそんな大きさは感じない。
でもっていうことは、すごい端っこの方に触ってもボイスオーバーとかも反応するっていうことですよね。
ああ、画面としてそういうことですね。
使ったりとかしたら、
そういうことです、
ね、ちょっと大きさ比べてみて
ですか。はいはい、いいですよ、はい、これは、7の 4.7、
これは8で、
8ですか、
うん、
あれ中根さん8買ったの、
うん、ほぼ同じ、
ほぼ同じ、
そんな変わんないでし
ょ、ほぼ同
じ。プラスよりかは 4.7 に近い、
全然近い。
見せて見せて、
これ重ねた状態。
縦がちょっと
上が点、
上が点、
上が点。
あれ、辻井さんは、
うん、
iPhone は、
僕は8です。
みんな8にしてんの。
この前これ僕はもう本当に iPhone6S の 16GB を使ってたので、
iPhone6 です
よ、言われなきゃ分かんない。
あまりにもちっちゃかったので、
こんな感じなの。ちょっと皆さん、僕の
8と中根さんの iPhone が下で、
うん、
iPhone10 が上ですね。
縦長、
ちょっと、いや、横もちょっと、
横幅でもちょっと、
縦が明らかにちょっと長いな。
これこんな感じですね。
じゃあ、8ありがとうございます。
あ、
でも、あ、本当だ。
横長の画面とかだから、ますますなんか広くなるというか、ワイド。
そうそうそう、
まあ、でも多分これあの本体の大きさの差はほぼないけどベゼルの部分ですよね。
そうなんですよね、
でも8でもかっこいいっすね。
かっこいい
っていうのは結局この裏面がガラス製になったこと、ガラス筐体になったことによってなんか微妙な安っちさがなくなったというか光沢が出てるっていうか、
むしろガラスになる方が安っちくなるんじゃないかっていうことを心配してた人もいましたけどね、意外とそうでもなかったっていう評価ですね。
こっちもいいよ、
8もありだな。
そう、
私買うならやっぱ8プラスか10かって思うけど、
10じゃないの。
いや10かって思うんですけどね。8プラスか10かなって思うんですけど、
はい、
でも8プラスを買うんだったら10欲しいなって思いますよね、なんとなく。
例えばその8プラスの本体のデカさの中のかさばり感を考えると10で広い画面撮った方が多分。
ちなみに僕7プラスなんで、
全然違うでしょ。
全然違いますね。ちょっと中根さんにちょっと上が点で下がプラス。これは全然違いますね。
あ、いや、え、大きいプラスってこんな。
そう
です
、大
きい。それは6プラス、
6S プラス、7プラス、
7プラスか。
はい、ちょっとケースつけてますけど薄いケースでそんなに、
ね、これほぼ薄い、
そう薄いんで。本体の大きさがだいたいこんな感じで分かってもらえると思うんですけど、そうプラスは
プラスね、
プラスは、
プラスは大きいですね。
でも結局視覚障害のある人たちが画面を見ないってことを考えるとやっぱ大きさってすごい重要だと思うんですよ、スペックに対してもそうだし、でやっぱその使いやすさって意味ではずっと新さんがアクセシビリティステムの中で言ってきたホームボタンがついてないってことによって、その日常的にいろんな操作をする意味でジェスチャーでその全てが多分代用できるようにはなってるとは思うんですけども、その辺ってどうなんですかね、アプリを例えば終了させるとか。
あのアプリの終了はアップスイッチは立ち上げて、あのやり方は一緒なんで、
アップスイッチャーは何で立ち上げるの？
アップスイッチャーは、画面の下端から、上にスワイプアップしていって、で振動が2回になるんですよ。まあ、音でもなるんですけど、それで振動が2回になってから離したらアップスイッチャーで、1回だと
まあ、慣れの問題は大きそうな気もするけどな。
そうなんですよ。そう。そこにな
んだろう、今までは全然その場所を関係なく操作をすればアクションが起こせた、アクティブにできたっていうところからすると、場所がこう決められた場所を動かさなきゃいけないっていうものもあるってことですかね。
決められた場所、
要するに今まではフリックすればカーソルが当てられた、だけど今度は例えば一番下からフリックしないとその操作はできないみたいな。
ああ、そうですね、そのジェスチャーに関してはそうなんですけど、ただその一番下って、なんだろう、積もってから何となく分かるって言ったら変だけど慣れていくと思うんですよ。
だから結局さ、それホームボタンが一番下にあるのを押さないといけないってのはほぼ同じ話だと思うから、
感覚的にはね、
そう、
じゃあボタンを押す感覚で下からフリックするみたいな、
でしかも本体って例えば僕なんか左に持つんですけど、小指の位置って右下にかかってるんですよ。だからここ、
そうですね、
ここの持ってる感覚を頼りに画面の真ん中の下端でもなんとなく当てられるじゃないですか、ライトニングコネクターに当ててもいいです、そこから上に1本指でスワイプアップしたら、ホームなりアップスイッチなり立ち上げられるんで、いきなり画面に触れてどうしようって思う人はもうライトニングコネクター触っちゃってください。
本当ですね、
なるほどね。
そう、そしたら間違いない、
そっかそっか。
なんか今までホームボタンがセブンとかだと押せてないのに押した感覚みたいなのが伝わってきてみたいな、ありましたよね。でもそういうのはいろいろフィードバックとしてはさっき振動って言いました
けど、あります、はい、タプティックエンジンが効いてますから、はい、それで2回振動1回振動で挙動が変わるんですよ、
慣れていけるような気がしますね、その感じ、
慣れます、
なんかこれはそういうもんなんだっていう風な概念ができれば、
慣れたら早い、
なんか指先怪我しててもギュッと押さなくて済むからね、うんうん、
結構指紋認証ってちょっと手が乾燥してるだけで全然認識しなかったりとか、
手が出るから10分間は iPhone 動かない
んですけど、
あーなるほど、あーなるほどね、
なるほどね、ふやけちゃって、
ふやけちゃってね、
でもうちのチコなんかもそうですけど、やっぱり冬場は指紋認証解除しないと使い物にならないっていう、家事やる人なんかだとやっぱ
そう、まあね、手荒れがあると確かにね、
そうですよ、ね、確かに、
うん、そういえば去年だか一昨年はそんなこと言ってましたね、便利な予備、でもさか、あのね、家で喧嘩して犯人みたいな顔になった人はダメとかあるのかね
それはあるかもしれないですよね、
なんかおたふく風になっちゃったら開かない
、なんかおたふくモードとかいうアプリとか
だからこの辺もその1回登録してずっと使っていけば、うん、その微妙な変化を学習していって、
そうか、
うん、それが蓄積されていくらしいんで、
それは何、進化していく
と、だからデータがこの中に溜まってていく、その解析したデータが溜まっていくみたいなことをなんか言われてて、うんうん、それは別にクラウドにアップされるわけじゃないから安全だよっていうのは、うん、
じゃあ時々怒らせなきゃいけないね、
その情報を記憶させておかないと、
そうか、いざという時に
下立ちしてみるのはダメだと思
う、下立ち大丈夫なんじゃない、でも同じ顔、
あ、その
距離、下立ち、
距離感ってどうなんですか、
あ、距離感は、実際登録の時も言われるんですけど、だいたいそうですね、まあ、ガイドで何て言ったかな、25センチから50センチぐらいって言ったかな、だからちょっと軽く腕を伸ばす状態から曲げてやると、うん、まあ、登録できる、
登録するときに、うん、そのあ顔が全体が入ってますよとか、
うん、ちょっと言ってくれるんですよ、
へ
え、そういうことなんですけど、顔がまず入ってからに登録開始で、うん、ちゃんと顔がずれてると下向いてくださいとか右向いてくださいとか、
っていうのすごいね、
っていうのを言われる、
うん、
実際に言われます、
どうしましょう、顔って認識されなかったら
そう、
顔こちらに向けてくださいって言われたら向けてるのに
みたいな、
そのうちお早くとか言われるん
ですよ、それ最初にお面かぶって登録しちゃったりとかしたらどうなる
んですか、どうなんすかね、それ最初の状態どうなんだろう
よくあるかどうかはまあ分かんないですけど、時々感じるのは、例えばその部屋が明るいかどうかの認識がなくて、うん、夜家に帰って電気をつけないでそういう操作をしようとした、あるいは、まあ、操作は暗い中でもできるって言ってますけども、登録はやっぱ明るいところじゃないといけないとか逆光がダメとか、うん、そういうのはない
んです、どうなんでしょうね、これ実際僕もやってないんですけど、一応今までの出てる情報からするとこの iPhone X の、 このセンサーの中には赤外線関係のセンサーとかもいろいろ他のセンサーもあって、
はい、
でもちろん登録して暗いところでも認証突破できるように、多分登録の時も 3D の、 その顔の形を登録するっていう機能があるから、うん、暗いところでも大丈夫かなとは僕は今のところは踏んでますけど、
うん、まあ多分その顔がずれてることをちゃんと通知するっていうぐらいだから、
う
ん、その、なんだろう、認識に十分な光量がないとか、うん、そういう状況もちゃんと通知はすると思うんですよ、仕組みとして、そうじゃないと絶対おかしいと思うから、だからもうちょっとなんとかし、もうちょっと明るいところに行けとか、逆光で見えないからなんとかしろとか、うんうんうん、何かしら言うんじゃないかなって気がしますけどね、
それは顔のあくまで正面ですか、それともなんかやっぱサイドもちょっと見てたりとか、
あ、そうそう、その首をぐるぐる回すことで、その立体的な顔の形を取る、
あ、正面向いてるだけじゃないんだ、指紋の
後ろね、
そうそうそう、
これと、
そうそう、
あ、
だから写真じゃダメっていう、
ああなるほど、ね、
ただその登録の時にそのフェイス ID にその一部の情報だけ使用っていうオプションがあって、例えば、配信で言わされたけど首が回せないような病気の人とか、そういう人がいるのかなっていうのを想定してるんじゃないか
な、ね、
で実際にその視覚障害でもどうしてもうまくそのカメラのファインダーに顔を持ってくることができなかったりとか、
うん、
いう人のことも想定しているのかなって僕は勝手に
思う。なるほど。あ、でも多分そうだと思いますね。あと例えばその顔は首は動かせるかもしれないけど、手をうまくコントロールできなかったらね、そうそうそう、やっぱりそれをうまく取れなかったりとかもあると思うから、
うん、だからいろんなところの、人たちに配慮しているのかなっていう、うんうん、
それはそうでしょうね多分ね、
うん、でもやっぱりその随時かどうかわかんないですけど、お話伺ってる範囲だと、こう登録してる時もずれてる時はずれてるからこうしてくれ、ああしてくれっていう、ナビゲーションがあるっていうのはすごいありがたい。
そう、それびっくりした。
アンドロイドの、ね、顔認証を一時期試してたことがあるから、うん、大変なんですよ、登録するのも大変だし、ちゃんと登録できた のを、まあ、見てもらって確認しても、じゃあ今度実際にそれでアンロックしようと思うと実はうまくいかないみたいなことがしょっちゅうあったので、結局使うのやめちゃったんだけど、それは。
でもなんかそういうのを話聞いてると、あ、こういうことはできるんだなっていう可能性から考えると、例えば、バーコードの認識だとか QR コードの認識なんかでも、このカメラの中にその対象のものが入ってませんよとか、そういったこともやっていこうと思ったらできるってことですよね。
それはね、そういう話も実はサイトワールドの中であったりもしたので、ぜひポッドキャストを
聞きなさい。楽しいよ。
だからこういうフェイス ID って新しい機能だけど、なんかアップルが100万分の1とか言ってたじゃないですか。なんかこれがあのこれからの認証の、まあ、主力っていうか、もうタッチ ID はなくなっていくのかなっていう、
あ、なるほどね、
可能性すら僕は感じていて、アップルだからね、簡単に捨てちゃうじゃないですか。イヤホンタックも去年からなかったし、
そうなんですね。
確かにそうだ。
どうなんだろう。
まあ、あとやっぱりそのなくしてもこどれだけその、使えなくて困るかっていうのが見えてない部分も多分あるんですよね、指紋認証もね。それこそ、体の状況によってはやっぱり指紋認証の方が楽だっていう人がいるような気がするので、
そうですね、
そうするとちょっとね、やっぱり、併用みたいなことにもなるのかもしれないなと思ったりと
か、ね、私たちだって別に画面を見なくても使えるわけで、寝たままの姿勢で向こうの方にあるものをピッて入れてそのまま使ったりとかすると、はい、今これからはやっぱり iPhone をちゃんとまず顔の前に1回は持って
こないと
開かないと。
そう、で、その持ってこようと思ったらケーブルの長さが足りないとか、そういうこと。
今までは使えてたのにみたいな、
そしてライトニングケーブルの根元がひん向けるっていう。
そうだね、実はそういう時にこう顔がその枠にちゃんと入ってないとか認識できないよっていうのは言ってくれる、
アンロックする時に。
アンロックする時は言ってくれないですね。
ああ
、登録する時です。
あんまりあれだと暗証番号が出てきちゃうって感じ。
ああ、そういうことですね。僕も今日はワンパッド外してやったりとかしたんですけど、やり直すやり直すみたいに言われて。
暗証番号だと実は7回目以降は、15分後にやり直してください。そして10回目以降では完璧ロックがかかるんですけど、
高橋さん詳しいですよね。
固まったり1時間ぐらい使えなくなったことがすごい焦りました。何回も入れられなくて暗証番号。
でもそれで暗証番号分かってりゃいいけど、入力した時に間違っちゃった人とかはリセットをかけざるを得なくな
って。10分前です。
はい、10分前です。あともうちょっとで終わりですよ。出ましょう。
はい、
はい、そのまま終わりにします。はい、はい、というようなところなんですけども、はい、意外にツイッターは流れてこない。
そうですね、チコさんで今んとこ最高かな。
はい、
うん、あれは、人数はどれぐらい聞いてるんですか。
今は16人ですね。
増えた
増えた。
この36件の延べ人数なのかな。
あ、そう、聞いたり聞かなかった。
あ、そうですね、はい、あ、
これは
そうですね。あ、森木さんこんばんはっていうのがちょっと何分か前に、
はい、そうなんです。はい、あ、これは後で保存してキマチャルのページに上げておきます。
あとなんか今までに気づいたっていうことって何かありますか。
っていうことですか、
はい、
あー、そうだな。
あと、お、これは発見みたいな、
発見発見、
A でもいいですよ。
A ですか、
はい、
これあれかな、iOS11 の話なのかな。はい、僕今日配信してて設定をいろいろ飛ばしたんですよ、
はい、
そしたらなんかこの設定がまだですみたいなことを
言われて。出るね。出ます出ます。
あれ11だね。
例えば何かありますか。
いや、僕は Apple Pay の設定とかを全部飛ばしたんですけど、なんか設定の一番上のところに iPhone の設定を完了するっていう、
あ、そうそう、何パーセントみたいな、なんか、
そんなの出る？
うっとうしいよ、これ。
そうそうそうそう、僕もね、それね、
でね、
8にした時に出てきた。
それを知らないでやった私の嫁さんの友達が、分かんないからとりあえず言われた通りにタッチ ID もやってみました、暗証番号もやってみました、6桁でやったけどそれで間違えちゃいました、結局ロックがかかっちゃいましたって言って大騒ぎになっちゃったんですね。でもそれって結局 iTunes も Windows の iTunes ってバックアップを取ると新しいもので上書きされちゃうんですね。
あ、
だから新しいもので上書きされると、その分かんなくなっちゃった暗証番号で上書きがされるもんで、
ね、 もうそしたらもう完全復元しかない
ですね、はい、完全復元しかないんですだからそういう意味で言うとやっぱり Mac 向けだなみたいな、
まあね、
Mac はね複数のバックアップは取るんです、
履歴が残りますからね、
はいはいはい、
で iPhone も実はあのアップデータってところのローカルのところのバックアップってところのフォルダーの名前を変えると取れるんですよ、
あそうかもしれない、
ああなるほどね、
そういうこともできるんですけど、うんうん、
はい、最後に一つ質問というか、実際に認識してアンロックされるこうタイミング感みたいなのをちょっと撮影してみていただけると、
あなるほど、
うん、
じゃあ
顔認識で、
はい、はい、お願いします、
はい、じゃあボイスオーバー起動します、
はい、
ボイスオーバーを、
音がこんなもんでいいかな、
はい、
で1回、スリップして、うん、まあ整体しますね、
22時31分、はい、
整体してで画面つけるには1本指でタップするんですよ、
はい、
シングルタップです、
はい、
で僕が整体しているのでタップした瞬間にうまく認識されればカシャッて言います、うん、今せーのポン、
22時31分、
これであのライトニングコネクターのところね、うん、下から上にスワイプ、
あなるほどね、
だからこのスワイプするっていう手間が、う
ん、人によってはあ今までは押し当てれば指当てればよかった、
そう、ね、指当てればよかったから、
うんうん、
この操作が加わることが、まあ、ちょっとまどろっこしいなって思う人
はいるかもしれない
ですね、この指を当てた瞬間に顔認証をしてるってことですか、
タップした瞬間、
あの最初のタップして画面ついた瞬間に、うん、フェイス ID が認識されて、
うん、それでカシャって言う、
そうそうそう、
あ
失敗するとまた別の音がするんですか、
失敗すると例えば僕は、ちょっと横向きますけど、
うん、
こうやって
例えば
中22時32分
僕は中根さんの画面やり直す、
あやり直すっていう、
あやり直す音がする、
で中根さんの方向けても、まあ、まあまあこのまま、
うん、
で僕の方向けたらはい、あ時間切れ、はい、時間切れでこうやって中根さんの方向けてやり直す、で僕の方向けて、うん、はい、でたまに認識しないこともあったり、でその時は一回また開い、
うん、
横向けて
22時32分
中根さん向けてやり直すって言わないかな、で僕の方向けて、
あ
これも、まあ、周りの環境によっては、
まあそうですね、
で時間かかったりすることもあって、う
ん、これは誰の指でもよくって基本的には指を当てた時にカメラが見たもので顔認証をしていて、はい、大丈夫だったらカシャって言うってことです、
そうです、自分以外だったらカシャって言わないです、
う
ん、あとはあのライターさんが書いている情報では直射日光だとちょっと認識がまめかなっていう、
でカシャって言ったことで下から上にスワイプをすると解除ができる、
そうです、はい、その手間がどうかなっていう
ね、そうですね、
まあそこから慣れのような気がするけど、まあ、
うん、そんなもんだって思っちゃえば、
うん、なんかいけそうですよね、
全然いけそう
か、
うん
う
ん、そんな雰囲気ですね、
うん、
そう、
はい、まあね、あの使ってる時にカバンの中に入ってて操作をするってことはちょっとできなくなるかなって気はしますけど、
うん、あ、そうだね、その時はもうあのしょうがないから暗証番号入れてくださいって、
うん、
ね、うん、カバンの中で暗証番号もなかなかす
ごい、まあ、そんなあなたのためにリボ2が
リボ2よかったっすよ皆さん、ね、
まあポッドキャスト切ります
ねICT ネットワーク検索していただいて、というわけで、
はい、
時間です。今日はこの辺で終わりにしたいと思います。
はい、
今日は、気まぐれチャレンジと ICT ネットワーク、それから、アクセシビリティストリームの新さんにも参加していただきまして、はい、放送を行いました。あとで、デカプーの部屋に、アップしておきますので、よろしくお願いします。皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。さよ
なら。
さよなら。
じゃあライブを終了。
はい。